すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
今日は3月14日です。
はい。
ホワイトデーです。
私は身も心も真っ白になってやってまいりましたみたいなね。
ありがとうございます。そんな和尚様は横田市平賀町吉田西宝寺のご住職様です。斎藤大円ご住職、ようこそホワイトデーの、
パチパチパチパチ、
ホワイトデーの義理がたい高価なクッキーかな、チョコレートかな、お菓子をお持ちいただきまして、ありがとうございます。
いやいやいや、義理がたいですからね、義理にはギリです。義理にはギリギリギリギリギリギリ。
いや、でも、重みがありますよ。
あ、本当？そうなの？よかったよかった。ね、ちゃんとね、な、ちょうど1ヶ月前の2月14日にですね、まあ、気持ちを添えていただいたチョコレートがですね、ポツポツポツとあったんですけれども、いや、今日は3月14日、1ヶ月後でございましてね、いや、それだったらという、本当わずかなお返しなんですけれどもね、うん、気持ち真っ白にして、その真っ白な気持ちも添えて、お返しさせていただきました。
和尚様ありがとうございます。
はい、
ね、毎週金曜日にラジオでね、こうやってご一緒させていただいておりますけれども、
はいはい、
気を使ってくれてひときわこうね、ありがとうございます。
いやいやいや、気を使ったのに、まあ、日頃の、ね、お世話になってるということに対して、些細な、まあ、お返しというかね、そんな気持ちでですね、返させていただきます。
きっとね、いろんなところでこういう心がほっかほかになるようなね、そういう時間過ごしてる方でしょうね。
なんか何返したのって、ね、ケーキとかってこう書いてる人もいますけど、
ね、あー、はいはいはい、
ケーキじゃないですよ。
そう、かわいいの、
ね、
この
かわいい包装紙
見たことある方多いと思います
よ。あ、本当、ね、あ、すごいですね。
ありがとうございます。なんかやっぱり、まあ、
気持ちのお返し、そしてほら、ここに入ってくる前にね、女性のスタッフの方にもお世話になりました。
はいはいはい、
なんと、もうサクサクサクサク
サクサクサクサク
サクサク返し、
全員から
机にペタペタペタペタ、ペタボンボンみたいな。
あ、ご自分でね。
そうそうそう、ここかなんてね、こう、まあ、ちょっと置いてくるみたいな。
そうか、うん、そうすると後からご覧になったスタッフの皆さんも、わあ、これ誰からかしら、わあ、お嬢様って話してるかも。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、それを自ら配る、
うん、
ね、いやいや、ウーバーなんとかには頼まなかったみたいな。そんなことはいいんですけどもね。
お嬢様、本当にありがとうございます。
いやいやいや、まあ、本当にですね、日頃のですね、まあ、感謝というかね、毎週こうやってね、本当に嫌な時もあるかもしれませんけども、もう嫌な顔一つせずね、私の前でこう上手に愛の手を入れてくださるということでございましては、まあ感謝でございましてね。
嫌な顔一回もしたことないです。安心してください。
あ、そうなの、
はい、
うん、そしたらなんかね、もう始まる前からなんかね。
そうなんですよ、うん、スタジオの前に大森町の風沢企画さんが、
はあ、
この番組に合わせて来てくださって、なんとおやき、昔の味、おやきといえばさぬき食品さん。
あ、そうですよね、有名ですからね。
そうなんです、そのおやきを差し入れしてくれました。
いいですね、おやき、
おやき伝統の味ですよね、和尚様。
山焼きとかね、そんなことは言いますけどもね、何でも焼いちゃってんです、ね、
そう、
もうなくしちゃっていいことがございますように。まあ、縁起のお菓子じゃないですか、
ね、そうそうそう、そうなんですよね、
うん、
まあ、この代表の柿崎さんも私ね、すぐ、うん、まあ、生まれご近所の方で。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、焼きさん、本当にありがとうございます。それをね、こうやって差し入れしてくれた、
そうそうそうそう、
風沢企画さん、ありがとうございます。
ありがとうございました、
ね、やっぱりスタジオのほら前で、
う
ん、外から手振ってもらえたら、ちょっとこう、う
ん、ね、
なんか
また
気持ちがね、上がりますよね。
そう、やっぱテンションが上がるっていうかです、うん、まあ、エネルギーをいただくっていうか、
そうそうそう、
なんかそんなこう心のですね、こうなんかお供えみたいなものが届くとですね、うん、
心のお供え、うん、またまた素敵な言葉、
うん、なんとなくこうね、モチベーション上がるっていうか、そうすると頑張れるような気がする、こういうのがこう人に力を与えるっていうことは、そういうことなんでしょうね。本当に些細なことでもあれなんですけども、ちょっとしたことの気遣い、
うん、
これによってガーンとこうほらね、心が栄養が入るみたいな。
そうなんですよね。
いいじゃないですか。
そうなんですよ。ちなみにこの風草企画さん、地域を盛り上げるなんかいろんなイベント企画したりして、多分ね、お嬢様と話がねパッチリパチパチって合うと思います。
あ、そうなんですか。じゃあまたじゃあ、まあ 歌でも作ろうかなみたいな、ちょっと焦ってみたりしてまあ今もういよいよ年度末ですから、うん、4月になるとなんかこういよいよ新規10ってほらなんかこう気持ちが違うじゃないですか。
そう、ね、今もそういう感じで、うん、なんか気持ちが焦っちゃって眠れなくって。
ああ眠れなくなってくるとですね、うん、あの気をつけた方がいいですよ
本当気をつけないといけない。え、どうしよう、どうしたらいいですか。
いやでもあんまり考えすぎると寝られなくなりますから、
うん、そう、ね、なんかそうそうそう、あれやってこれやって、ああ、あれもやってないっていう ね、
もう、
ね、
もうそうなってくると、うん、もう夜に眠りが浅くなった時に急に考え出すともう寝れなくなるという、まあそういうスパイラルに入りますからね。
そう、なんか11時半に昨日寝たはずなのに12時半に目が覚めて、うん、お、朝かなと思ったら、
ああ、それはある程度ですね、あの、うん、お年を召したところの、 あの検証もあるかもしれませんのでですね、はい、うん、まあ夜寝られるようにう、まあ、頑張った方が健康管理にはいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、でも今やっぱお嬢様も走り回るからお忙しいでしょう。いつも走ってますよね。
うん、いつも走ってますなんかいつもなんか走るの止まるとなんかね、うん、あのこと切れちゃうじゃないかみたいな。
いやいやいやいやいや、
ね、よく言うんですか、もう動かないと行っちゃうみたいなんで、いや、そう、そこまでは、
あの、思
ってますけれども、あのね、そんな中でやっぱりこう、いよいよほら悲願っていうか、もう3日のもう月曜日は悲願の入りでですね、あれなんですけども、またほらあのちょっと関東の方にですねまた走っていくっていうようなこともあるんですけどもまあその前の、あ、まあ、あ、今週1週間、うん、まあ、一つはですね3月11
日、はい、東日本大震災から14年の日でした、
ね、2時46分に、鐘を鳴らさせていただきましたということで、
本当に毎年毎年欠かすことなく、私本当にお嬢様に感謝の気持ちでいっぱい。
だからまあだんだんにそのなんかね、うん、こう薄らいでくるじゃないですか、うん、なんか薄れてくるというか、うん、時が経つともうなんかもう次のことを考えちゃうから忘れていくのがまあ常なんだろうと思いますけども、人っていうのはまあ忘れるもんだとは思いますけども、なんとなく10年以上も過ぎてしまってほらね、もう本当に過去のことなのかななんて思いますけども、いやいやでもこの日だけはなんか特別だよねみたいな、うん、ね、3月11日ね、東北ですよこれも。
そうです ね、
ね、大変ですよっていう。
本当ですよ。
でも人っていうのはなんとなく喉元過ぎるとというような言葉がこうあるように、うん、だんだんにね、なんか暑さも忘れてしまうようなという感じがしますけども、うん、ふっと来ると3月11日、おお、これはみたいな、
そう、
もう鐘鳴らしてこいみたいなね、うん、あの気合かけてですね、冥福を祈りながら10回、鳴らしたその時間が、2時46分ですか。
そうでしたか、あの周りの方、地域の方もいらしたんですかこの度は。
いやいやいやいやいやいやいやいや、もう、地域の人は聞いてただけです。
あ、そうでしたか。
いや、聞くだけでいいんですけども、うんうんうん、もう駐車場がですね雪がありまして、うん、ちょっと来れない。
あ、そうでしたか。
まあ、よっぽど沈んでますけどもね、あの音だけはほらあの聞こえますから、
ね、ゴーン
って言った時なんかこうふっとこうね思っていただけるような瞬間であればまあいいのかな、
ね、
そんな時にちょっと目をつぶるでもいい、うん、ね、ちょっとこう外手を合わせるでもいいなんてね、うん、そんなこう時を過ごしていただければなと思いながらね、今年も3月11日今日は14回目ですからね、ゴンゴンゴンってつかせていただいたということでございまして、
お師匠様ありがとうございます。
いい、そしてあのきっとその時に、思いもよらずね、向こうに旅立っていた方々がいらっしゃるわけでございますけれども、うん、その方々のこう思いというものはどうなのかななんて思うと、うん、ふとその人方のこう気持ちをねもうこう変わるようにして、思いはかる。そうするといやほらみんなその時にお亡くなりになるだとは誰も思ってないのです。
そうなんですよね、うん、
ある日突然いわゆる、 映画の幕が閉じてしまったようなこう形だと思います、ね、もしかしたらご本人様たちは自分で亡くなったことすらも意識しないまま旅立ってしまったのかなと思いますけれども、うんうん、今となってはこの生きてる私たちをじっとこう見守ってくださってる方なんだろうと思います。その眼差しの先に、何を願うのかということなんでしょうね。それがその、はい、個人の気持ちを思い測るってことなんだろうと思いますけども、うん、ね、その方々はじっと私たちを見守ってくださってるはずだと、その眼差しの先に、うん、その方々何を願うのかと、私たちに何を託すのかということを受け止められればこれ供養でしょうね。
そうですね。
ね、うん、でもまあ本当に最後は元気でね、もう笑ってね、生きてくださいねってことをただひたすら願ってるんだろうと思いますけども、うんうん、結局思い通りにならないまま行ってしまった無念の気持ちを込めて、そう私たちに願っているのかなと、それをこう受け止めていただくというところにですね、その日の一日があるんじゃないかなと思うわけでございますが、そんな感覚をですね、ポポポポポとこう入れながら、
うん、
うん、まあいろんな方々とお会いをして、うん、気持ちを共有しながらというところなんですけど、そんな時にですね、
うん、
私たちは言葉を交わしますよね、
はい、
言葉、うん、言葉って面白いなと思ってね、
うん、
なんかね、ほらさっき言ったように、人って繰り返しの言葉、サクサクとかね、ゴツゴツだとか、
はいはい、
なんかあの人ゴツゴツしてるなとか、なんかああいう、こう繰り返しのこう言葉みたいなものがこう、うん、こうあるじゃないですか、
はいはいはい、
その言葉を聞くとね、私ね、昔のね、連想ゲームを思い出します。連想ゲームって知ってますか？
連想ゲーム、
加藤芳郎さんとですね、うん、中田芳子さんがこうなんかこう言葉を述べると、うん、なんか5人ぐらい並べる人とか、その人がこう順番にこう回答の時間にあって、
で
何かっていうと、例えば、はい、ほら、なんちゅうかな、こうビスケットとか、
サクサクで、
そういう、で、そういう言葉をこう当てさせるたびにこうヒントを言う、そういう番組があったんです、
なんかそれラジオでやりたいですね。
え、
ラジオで再現したいですね。
昔本当やってました。こう本当にね、なんかね、こうだいたいね、司会そのこうヒントを言う人がいて、
うん、
でこっちチーム、うさぎさんチームとたぬきさんチームがいて
え、
うさぎさんチームでだいたい4人ぐらいこう、こう順番にこう回っていって、まで 4,5 人いて、こっちもたぬきさんチームもいて、うん、ビスケット、バリバリブーとかってね、ビスケットバリバリじゃなくて、せんべいとかバリバリとか、こういうこういうなんかこう繰り返しの言葉を言わせるみたいな、まあそういう時がありましてね、まあなんかなんかその言葉を言わせるたびにこうなんかをそれを連想させる言葉をこういう、
めっちゃ素敵ですね。
この YouTube なんかを見ると、昔の連想ゲームとかって出るんじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
はい、やってみましょう。
で、ね、なんかこうサクサクとかね、
うん、
ゴツゴツとかね、だから今はね、
うん、
そういう繰り返しの言葉でな、モフモフだって。
うちのワンコですか。
あ、そういうその
うちのワンちゃん、
こうモフモフモフモフっていう、なんかこう毛がもう柔らかくてこうモハモハしてるって。
あ、そうそうそう、 あとほら和菓子でありますよね、モフドラ
っていうのは、もうこれどれって、もうそうそうそう、
あるんですよ、ね、
私フレンドラしか知りません。
あ、あります、いっぱいある、お嬢様。
でもね、モフモフとかっていう、ほらいかにもこのなんかこう抽象的なイメージの中でなんかもう、うん、もう連想できるみたいな、
うん、
モフモフってこんな感覚だよねっていう、こう、うん、ではっきり言葉じゃ言えないけども、あの言葉って素晴らしいですよね。
そうですね、
モフモフモフモフっていうね、でも言葉って難しくてね、なんかこう言ってる意味となんか発してる意味が違うという場合もあるのが日本語っていう。
そうですね、
うん、でね、一番面白い言葉でちょっと一例言うと、こうあれ、うがった見方っていう言葉、うがった見方するって聞いたことない？
うん、
うがった見方って
、
うがった見方をするっていうのは、なんとなくこううがったっていうその言葉にね、疑うってこう意味がこう込められてるのは連想するから、うがった見方っていうのは、なんとなくこうまた適当なこと言ってみたいな、うがった見方、またさっきそういううがった見方がちょっと変わった見方みたいな、でも本来の意味は こう貫くという意味がありますが、ちゃんと立派にこう物事を 見てる見方でっていう話なんですけども、なんかもう言葉が正反対に思われるっていうような言葉があると、ほら言葉って難しいじゃないですか。私はこういう意味で言ってるんだけど、そっちは別の意味で取るとか、そういうところにですね、なんかこう言葉のこう圧力というかね、こういうところが生じますけども、やっぱ日本語っていうのは難しいもんだなって。
そうですね。
その言葉は気持ちを伝えることにおいての、まあ、道具とは言いませんけれども、うん、一つの 手段ですよね、はいはい、だからこう言っても伝わらないことがある、
うん
うん、だったら、まあ、あのそういうことがないようにしていくことが一番バランスの取れた、ね、気持ちの感受だと思いますけれども、
はい、
先ほどの、ね、亡くなりになれたお方の、ね、気持ちというもの、ね、そういう、なんていうかな、もう正しい意味で受け取れるかなっていうこと、これを考えた時に、あのなんかあの大震災で亡くなった方々の本当に、言葉にはならないけれども気持ちが伝わってくるということを間違いなく私たちは感受してあげることが一番の供養なんだろうと私は思いました。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、ありがとうございます。お嬢様、めいちゃんから、
はいはい、
東日本大震災から14年経ちましたね、
はい、
3.11 忘れられません。私はまだその時高校生でした。
あーねー、すごかったですよね。いやいや、もう
やっぱりこの放送を通してもね、その時のことを思い出して、うんね、次にこうつなげる自分のこう何か自分ができるそういったものっていうのを見つけてくれたんじゃないですかね、
うん。
あとドンさんが、お嬢様偉いな、コンビニ行かなきゃって、これホワイトデーのお返しの話じゃないですか。
あ、それでコンビニ行こうとしてんの、
ドンさん。
いやいつでも私のプレゼントはコンビニじゃなくてもいいですよみたいな。
お嬢様ね。めいちゃんも、あ、ひらりんちゃこちゃんもありがとうございます。 あとめいちゃんはおやきですよね、実家にいた時食べてました。
あーね
ー、あ、仕事休みなどで見てくれてたんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ツイキャスでもこうやってつながって、ラジオでも皆さんとつながっていて嬉しいです。はい、お嬢様、あの、はい、本当に来週はお彼岸中で大変お忙しいと思いますが、まだ、
いやいやいや、
まだ
生にこだわるお嬢はですね、万難を排してまたあのここでうんちくたれたいと思います。
あ、お願いいたします。はい、はい、ここまでは横手市平子町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。お嬢様、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ホワイトでありがとうございます。はい、
ニコリンの週末東京ピラジオ。